はい、こんばんは、遠藤です。大丈夫そうでしょうか。配信は大丈夫そうでしょうか。大丈夫そうですね。あ、千田さんこんばんは。今日もありがとうございます。毎週木曜日夜8時から30分間まったりゆったりと雑談配信をしております。ウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。この配信はウェブマスターの手帳の YouTube チャンネル、Facebook ページ、Twitter、それから LinkedIn、LinkedIn は私の個人のアカウントですけれども、この4つで、同時配信をしております。配信が終わった後は動画が残ります。あとは、音声、ですね、ポッドキャスト配信もしております。 Google ポッドキャスト、Apple ポッドキャスト、Spotify、Amazon ポッドキャストなどなどで配信をしておりますので、気になる方はウェブマスターのまったり30分で検索をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。さあ、第295回ということです。300回まであと5回ということなんですが、最初にお話をしておくと、前回もね、終わりにお話をしたんですが、来週9月の1日ですね、9月1日日は、お休みをさせていただきます。はい、やってもいいんですが、ちょっとね、お休みをいただこうかなと思っております。というわけなので、来週はなしということでございます。さて、今日の話題ですけれども3つあります。 LinkedIn が、日本で300万人を突破したそうですという話と、2つ目が Google 検索の写真から場所を探すについて、3つ目が Web マーケティングの入門コース作成中というお知らせでございます。では1つ目のですね、 LinkedIn ですけれども、LinkedIn のなんか、日本の、登録者数が300万人を超えたそうですっていうなんかニュースがありました。どうなんですかね。僕もなんか、LinkedIn はなんか去年くらいからですかね、今年に入ってからも去年くらいからか、ちょっとした盛り上がりがあって、この雑談でも何回かお話をしてますし、雑談配信自体もね、LinkedIn でもライブ配信してますけれども、同時配信してますけど、どうなんでしょうという感じですね。僕も正直あまり開いてない相変わらず、この雑談配信の時に、始まる前にちょろっと見るぐらいで、あんまり見てないですし、積極的にじゃあ何か投稿してるかっていうと、あれですね、ニュースピックスのピックをしたときに、ツイッターとリンクトインにシェアをするっていうので、リンクトインの方に流してるぐらいで、正直あんまり活発にはやってないっていうのが正直なところで、どうなんですかね、なんかこう、増えた、登録者なんで、それがアクティブに、積極的にね、使ってる人なのかっていうと、どうなのか分かりませんけど、盛り上がってくれることはいいとは思うんですが、どこまで広がるのかなっていうところはありますね。なんかこう、コロナの流行り廃りみたいなのって、どうもやっぱりこう、なんていうんですか、新しい人も、若い人とか、その新しいもの、どっちかっていうと若い人ですよね、新しいもの好きの人たちがこう、これが面白いってやってても、結局なんかあんまり、流行りそうで流行らないみたいな、みんな使いそうで使わない、結局なんかその固定でこう増えもしないし、ちょっと減るみたいなのが感じてて、Facebook とかもね、そうですけど、で、やっぱりこう、なんていうんですか、若い世代が使って、まだ TikTok なんかもそうですよね、若い世代が使って盛り上がったものが、徐々にこう、なんていうんですか、おじさん世代というか、僕なんかもそうですけど、 こう年配おじさん世代、まあ、30代以降40代50代とかがその若い人たちが使ってこう盛り上がってるのに興味を持って使い始めて、で、まあ、まあよく ありますよ ね、波のね、ありますけど、そのフェーズを超えていくっていうのはそういう、まあ、おじさん30代40代で広がっていくっていう、まあ、下からね、年齢の下からこう、なんていうんですかね、こう広がっていくみたいなのがこう、まあ、やっぱりこうユーザーが増えるというか盛り上がる流れもなんか決まった流れというか、誰かがそうしたくてそうしてるわけじゃないと思うんですけど、こうそうなってるなみたいな感じはするんですよね。だからこう若い人が使ってないものっていまいちパッとしないっていう か、リンクトインってまあ若い世代って使わないじゃないですか、まあ、一応ビジネス用みたいなことになってるので、だからこうどうしてもそこにいても新しさがないっていうか、なんて言ったらいいんですかね、僕もうまくこう表現ができないんですけど、なんか新しさがないんですよね、僕の感じとしては。だから結局 Facebook でやってたのみんな LinkedIn でやってるだけみたいな、まあ、Facebook で毛嫌いされるようにも今はねなった。だからどうですか、10年前とかね、もうちょっと前ぐらいにね、よく行われてたこう Facebook、 普通のね友達とかじゃなくてこうビジネス的に使う人が、まあ、今でもねいらっしゃいますけど、こう活発にやってこうでしたでしたみたいな、こう積極的に使ってたものが、まあ、それが徐々にちょっと毛嫌いされるようになってね、まあ、それでね、そういう人たちでこう友達が構成されてる人たちは、まあ、やってらっしゃると思うんですけど、なんかそういうのがこうあんまり受けが Facebook で良くなくなってきて、で それが普通にやって、またこうみんなでいいねとかこうね、まあ、承認欲求というのはまた違うのかもしれませんけど、こうそれがある程度こう認められるのがこれ LinkedIn なのかなっていう感じがしてるんで、また前の雑談でも話しましたけど、そのなんかこう LinkedIn を今の見てると、その十数年前に Facebook をビジネスユーズしてた感じがなんかまんまそのまま同じことが起こってるみたいな感じがして、そういう意味でもだから僕はなんかこう目新しさがないんですよね。こうだから見ててもなんかあんまりワクワクしないというか、あ面白いなとか、あこういう発想はなかったなとか、こういう、なるほどこういうコンテンツを作るのかみたいなのがなんかなくて、まあ、僕もねそういうのはこうやっぱ年齢とともにこう固定化されちゃうというか、柔軟性がなくなっちゃうみたいなのはまああるのかなとも思うんですが、っていうのもあって、まあ、あんまり、まあ、元々僕はあんまり慣れ合いはしないタイプなので、そういうのもあるかもしれないですけどね。あ、瀬尾さんどうもこんばんは。 LinkedIn は触っていて使い方 UI がちょっと難しい感じがします。そうですね、なんかこうごちゃごちゃっとしてる感じはありますよね。なんかいろいろあるし、なんかありますね。だからなんかいろいろあるんですよね。僕もなんかいくつもその Facebook グループみたいなのをもうこれ1年もっと前かな、なんか作ったりしたんですけど、じゃあ作ったはいいけど、じゃあもうなんか活発に何かやるかって別にそういうことでもないし、でね、なんか LinkedIn のなんかニュース編集部みたいなのもありますけど、だからどっちかちょっとなんかニュースピックスっぽい感じが、あったりとか、あとはリンクトインラーニングとかね、まあ、いわゆる、まあ、ユーデミーみたいなあの e ラーニングの専用のなんかリンクトイン内のそういうのもありますし、それは有料だったかなとかもありますしね。 なんかこうごちゃごちゃ感はありますよね。あとまあ結局そのまあ一時よりかはだいぶ減ったんですけど、その営業的なメッセージとか、まあビジネス向けだからっていうのは、まあ、仕方ないっちゃ仕方ないところなのかなという気もしますが、だからなんかこの友達になるっていうのは別に本当になんかこう仲良くなる友達じゃなくて、ただ単につながりを持つみたいな、あの Facebook でね、今はそれこそ多分毛嫌いすごくされると思うんですけど、そのなんていうんですか、別に知り合いでも何でもない、関係も何でもない人に友達申請を送ってみたいな、でそれじゃあなんで送るかって、その人と仲良くなりたいわけじゃなくて自分の投稿を見てほしいみたいな、こう自己中心的な理由からそういうのをやるみたいな、まあまあ、みんなはね今 Facebook とか嫌がられると思うんですけど、そういうのがまあ LinkedIn だとまだ、許容されている。まあ、今後どうなるか分かんないですけどね。僕は基本的に DM をあの LinkedIn でいただいても無視してるんですけど、まあ、っていうのは大体ほぼほぼ営業なんで、でなんか友達になって、自動でこうメッセージ送られるみたいなのもありますけど、そういうの分かるじゃないですか、自動で送ってんだろうなっていう。別にそんなんでその人に対しての印象が良くなることはないんで、うん、あんまりね。新ラウンド、あ、中島くんだねもうおじさんだしね。そうなんだ。いやもうだから最近本当に恐怖なのはやっぱ自分の考えが凝り固まってこう単一的になるというか、バリエーションが少なくなるというか、なんか新しいことが減るっていう、なんか決まったことしかやってないみたいなって、なんかすごくでこう考えるアイディアみたいなのもなんかこう決まったものが多いみたいな、なんかもっとこうなんかクリエイティブ性がないというだなと思うんですよね。だからなんか若い世代と関わりを持つみたいなのは必要なんだろうなっていうのは最近ちょっと感じてる。浅木さんこんばんは。私もリンクトイン馴染めないんですよね。浅木さんもですか。どうもね、なんか馴染めない。まあそのモチベーションというかやる気の問題って言われちゃうかもしれないんですけど、まあ積極的にね、いろんな投稿してとか、こういろんなね、その友達というかつながってる人の投稿のところにこうアクション、いいね押しに行ったりコメント書きに行ったりみたいなのを積極的に やればいい。ね、変わるんでしょうけど、それがやってて楽しいかどうかっていうことで、なんか僕は別にそれを楽しいとは、まあ、まあ別にリンクトインに限った話じゃないんですけど、楽しいとあんまり思えないので、で僕はそれこそ本当に自己中タイプなんで、自分が投稿したいものを投稿しても満足。だからそれにその、ま、雑談でもよく言うんですけど、それに反応があろうがなかろうが別に僕の中ではどうでもよくて、投稿したいものを投稿した時点で僕の欲求は満たされてるんですよね。だから誰かに承認してほしくてやってるわけじゃなくて、投稿したい、それを投稿したいから投稿してる。だ投稿した時点で僕の中では完了みたいなのがあるんで、まあ本当に 社会性がないなって思うんですけど、そういうのをやれば変わるんでしょうけど、でまあそういうのを、ね、やったらいいことは分かってるんですけど、でそれを、まあね、楽しければなんか別にその苦もなくやれる、ね、やってそれ楽しいってなれば、まあ、いいと思うんですけど、なかなかなんか僕は最近本当そういう風にならないん でやるにはちょっとこうなんていうんですかね、それをやるぞっていうこう頑張らなきゃいけない、頑張るってなみたいなのがあってやってないんですよね。まあでもなんかね、今後また Facebook がこう変わってきたようにリンクトインも変わるとは思うんですけどね。浅木さんが、実際どれぐらい有益なマッチングとかが生まれてるのでしょうか、使いこなしている人の話を聞いてみたいものです。そうですね、あれですね、 Twitter とかで、まあ、最近あれ紹介したかもしれない、 松本さんという方は、まあ、リンクトインのなんか最近本を出していらっしゃいましたけど、どうなんですかね。なんか僕はそういうそこになんか事例とかも書かれてましたけど、Facebook っぽいなっていう。だからもし多分なんか僕認識では。日本国内っていうよりかはやっぱり海外で仕事したいとか海外のその外資系に就職したいとか転職したいとかっていう人はいいんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりなんか日本国内だったら別にわざわざリンクトイン使わなくてもっていう感じもしますね。はいはい、次の話題に入りましょう。 Google 検索の写真から場所を探すっていう、僕今日かな、なんか気づいて、なんか前もあった気もするけどどうでしょうっていう感じなんですけども、ツイッターに画像をツイートしたんですけど、 Google 検索、まあ、スマートフォン、まあ、モバイルで検索をしたときに、まあ、検索キーワードによって検索結果っていろいろ変わるじゃないですか。でだレストランとかで皆さんちょっと検索してみてほしいんですよ。レストラン、まあ、カフェとか何でもいいんですけど、で検索をすると検索結果の、まあ、中段ちょっと下ぐらいかな、写真から場所を探すっていう項目があって、写真がこうカラムで並んでるんですね、横並びで。でそのお店とかその店舗のそういうのが並んでるんですけど、これ前あったかなと思って、なんかすごく最近だと思うんですよね、それ出たのって。でそれがその写真が並んでるんですけど、その写真をタップすると Google ビジネスプロフィール、まあ以前のマイビジネス、 Google マイビジネスとかのその店舗のページに行くんですよ。だから Google ビジネスプロフィールに設定されている写真がそこの写真から場所を探すっていうのに使われてるんですね。で表示されてるので、なんか結構 Google ビジネスプロフィールの推しが強まったなっていう感じがあって、まあ、今までだと Google マップに表示されるだけだったじゃないですか。で地図が出てそこにこうナンバーとかだったと思うんですけど、それとはまた別に検索結果の中に、マップとはまた別でこう写真でその店舗のもう写真だけなんですよ、本当。であとまあその店舗名みたいなのがちょろっと出てるだけで、もう説明文とかなくて、本当写真と、でそんなに大きくないんですよね、写真で。そういうのが出るようになってるなと思って、だからこれはもう結構みんなそこまであんまり意識多分してなくて、 Google ビジネスプロフィールの写真も、その僕が Twitter に上げたのもそうなんですけど、レストランとかでその料理の写真とか多分ね、ビジネスプロフィールの方で投稿してるんだと思うんですけど、あんまり写真の写りが良くないんですよ、その料理ので。そうなっちゃうとこれ、まあ、多分そのうちみんながそのこのね写真から場所を探すっていうのが普及していった場合に、おそらく今の MEO 対策とかって言ってる会社が言い始めると思うんですよ。そういう業者は絶対言い始めると思うんですよ、 SEO 対策でって。で当然その写真の見栄え、もう写真しかアピールポイントがないんで、そこにはやっぱどれだけその写真が見栄えがいいかって、その写真でどれだけ来てもらうかみたいな多分ことになると思うんですね。そうすると、まあ、Google の、ね、ビジネスプロフィール、長いな、毎回 Google ビジネスプロフィールっていうのが、ね、言葉が長いんであれですけど、まあ、そこで、投稿してたり設定してる写真のクオリティっていうのがすごく、重視されるようになる、まあ、実際もう表示されてるようになってるとは思うんですけど、まだねみんながそこに、注目してなくて、こうこだわってちゃんと手をかけるみたいなことが多分そんなにされてないんで、まあ、ある意味今は やりやすいチャンスですけど、みんなそのうちやり始めるんですね。でまあ多分おそらくですけど、そこに設定する写真のところに写真の加工をして画像を文字を入れたり、画像にですね文字を入れたりして、 その写真から場所を探すのところにこう、ね、宣伝文句みたいに入れるみたいな、そういうね、小手先の手法がおそらく出てくるんだろうなっていうふうに僕も思ってるんですけど、これいつから出たのかなと思って、なんかまあツイッターでちょろっと検索したりしたんですけど、あんまなかったんですよね、それに言及してるツイートとかは。で結構最近なのかもしれないんですけど、まあ、ぜひ皆さんもその Google 検索、あのモバイルでですね、何でもいいと思います。カフェでも、あの、まあ、店舗があるようなもんですね、レストラン、あのランチとかでもいいと思いますし、何でもいいと思うので検索してみていただいたら、その写真から場所を探すっていうのがおそらく表示されると思うので、ああこういうのかって、でそれタップしたら どういう、ね、ページに飛ぶのかみたいなのを見ていただくといいんじゃないかなと思います。まあ、正直ね、 Google そのビジネスプロフィールはもう別に外部に依頼する必要性がないと僕は思ってるんです。僕は思ってるんですよ。何を必要する、何をこうね、外部に依頼しなきゃいけない、まあ、その例えば写真を撮るってプロにちゃんといい、ね、料理の写真を撮ってもらうとか、それは分かりますよ、それは分かるんですけど、何 MEO 対策って、当たり前のことを当たり前にやればいい、それで十分じゃないってふうに僕は思っちゃってるタイプなんで、まあね、それはキーワードっていうかね、その競合他社が激しいところはまた何かあるのかもしれませんが、とはいえね、それ絶対超、それ絶対小手先じゃないですか、そのとやられてる手法って。でね、なんかレビューをつけますとか、もうそれ桜でしょみたいな、あの変な匂いがプンプンしますよね、なんかね、って僕は思っちゃう。まあ、だからクライアントのところも別に普通にやってるだけなんですけど、で逆に言うと競合他社が全然何にもやってないんで圧勝なんですよ。でも何か特別なこと本当に何もしてないんですよ、普通にやってるだけ。だから Google ビジネスプロフィールの運用を普通にやって、何にも特別なことやってなくて、本当もう Google ビジネスプロフィールを充実させるっていうことだけなんです。穴中島君がサーチコンソールでマイナーチェンジもあったし、合わせて行われたかな。そうかもしれないね。今日取り上げなかったですけど、動画ページのね、インデックスの情報もサーチコンソールの方で出るようになって、まあ、漏れなくウェブマスターの手帳とかもそうですけども、なんかエラーがいっぱいって、いやでも別に動画のページじゃない、 YouTube 貼ってあるけどみたいな、それは動画のページじゃないしな、そのページをまあ動画を保管する形で貼ってるだけであってみたいなね。まあだからどこまでそのエラーに対して対応するかっていうのはちょっと、まあちょっと考えようかなっていう感じですけど、動画のページだっていうふうに認識されても困っちゃうし、っていう風に僕は思ってます。中島君は、動画ページめっちゃエラーが出てる、わらってね。そうなんだよね。いやだからなんかそ、まあ、分かりやすい例で言えば、そのユーデビーみたいな動画コンテンツがメインですと、そのページので、まあ、それを、まあ、ユーデビーの場合、ね、有料課金をしないと見れないので、そのインデックスの必要性がある、まああるとは思いますよ、やった方がいいと思うんですけど、だからそういうね、動画を見る、動画がメインのページであれば、そういう対応した方がいいと思うんです。ただそのコンテンツがあって、その中でその動画をが、ね、一つの要素として使ってる、別にメインじゃないっていうことであれば、正直僕はそんなにやんなくてもいいんじゃないかな、まあまあ、やれるならやった方がいいと思うんですけど、なんか対応するみたいな、それはなんか無理してそのエラーがなくなるように対応する必要性っていうのはどうなのかなっていうのが、まあ、そういうか、僕はそういう認識でございます。まあ、間違ってるかもしれませんけど。 まさきさんも、あ、そういう意味だったんですね、なるほど、なんだこれと思ってました。そうなんですよね、なんか僕も数日前になんか、メールでサーチコンソールのところであなたの、アカウントで動画の動画インデックスが、対応になりましたみたいで、この URL がいっぱい並んでて、まあ、サーチコンソール登録してるねサイトの URL が並んでて、いやいやいや、まあ動画インデックスは別になみたいな。だね、これが分かんないですよね、今後その検索結果にどう何か変わり変化が出てくるのかもしれないですし、まあ、変わらないのかもしれないですし、正直そのクライアントのウェブサイトでそのコンテンツでこういくつか動画をね、載せてるものもあるんですけど、検索結果にその動画記事タイトルがあって概要があって、まあ画像が出たりしますよね。であそこにその貼ってある動画が動画のあの何て言うんですかね、半透明の再生マークみたいなのついて、これ動画ですよっていうので表示されてるものもあるんですよ。で僕はそれあんまり良くないなと思ってて、で その表示のされ方だと、ここに行ったら動画が再生されるって思っちゃうじゃないですか、検索結果見てる人からすると。でもそうじゃなくて、それはもう普通にこう解説をしてるページなんですよね。で解説をしてるページで、その解説をよりなんか分かりやすくするために動画を貼ってるだけなんで、動画はメインじゃないわけですよ。なんだけど検索結果でそういう風にこのページは動画のページですよみたいな誤解されるような表示に今なってるんで、それは逆にそのクリックされにくくなっちゃうんじゃないかっていう僕は懸念を持ってはいるんですよね。動画ってやっぱりその見るのにハードルがやっぱどうしてってあるんですよ。 YouTube がこれだけ普及しようが何しようがやっぱ音が流れるんじゃないかとかね、それこそ通信料の問題もありますし、でその見に行ったページで、ね、文章で書かれてるものがあるんで、それがメインだからみたいな、ね、ところがあるんで、なんかここに、なんかあんまりそのここのページ開くと、でその検索結果のその表示されてるのを開くと動画が再生されるって、この表示のされ方だと誤解するよなーって感じなんで、それはちょっとあんまり良くないかなーっていう。だから場合によってはそのページからも動画を載せるのやめるみたいな可能性も考えなきゃなーみたいな、そうするとなーみたいな、みたいなね。先生さん、まだまだ改善の余地がありそうですね。そうですね、まあそれも、まあ、本当にそれがこう何て言うんですかね、固定化されるか、そういう表示の仕方がね固定化されるかどうかは分かんないですけど、ちょっと様子を見ないとなーって感じですね。まあこれもね、あの SNS と同じく、こうやったけどやめます、特に Google も多いですから。 Google はなんかちょっと前に記事が出てたんですけど、 Google の癖みたいで、あの、ね、終了したサービスみたいなので何十銭みたいな、あのもう癖っていうか、それ Google のお家芸じゃないかみたいな僕は思ったんですけど、 SNS もそうですけど、中島君、そういうのを回避するために内容の修正を求め始めてるのかもね。ああ、そういうのあるかもしれない。なんか、あ、また曲終わった。なんか、あれですよね、その、全部動画が貼れてるのを動画ページって認識するって、ちょっと乱暴だなっていうのもある。そうじゃなくて、ウェブサイト側が対応したものに限って動画ページとして認識しますよっていうのが、まあ丁寧なやり方なんじゃないかなと思って、そう、動画貼られてるから全部動画ページだ、ビャーっていうのはちょっとなんかなぼすぎませんそれみたいな、ね。で、あとそうやって認識するから、そうじゃないっていう人は、 そうサイトの方で修正してねってことだと、もうそれなんかあれじゃないですか、メールの名刺交換した人に営業メールバンバン送りつけて、嫌だったらちょっと後であのメールマガジンの購読停止してねみたいな、なんかもう一文がついてるみたいな、なんかあんま同じね感じもする。そうだ、いやいやいや、こっちから頼んでないけどみたいな勝手に送りね、メール送りつけてきて、あの配信停止したい方はこちらからって、なんでこっちがその作業しなきゃいけないんだよみたいなねはいはいスパムみたいななんかねああいうのもなくならないですけどね。まあ、僕はもう本当に名刺交換することがなくなった、もう名刺いらないんじゃないかなって最近は思い始めてるぐらい、全然使わないんで。まあ、僕はあの会社員だった頃から名刺交換をする意義が全くわからない、上司にも先輩にも名刺交換でこれ意味あるんですかねって毎回言ってた、まあ、とりあえず渡しとけよみたいな、そうですねみたいな感じ。はい、では最後にですね、今ウェブマーケティングの入門講座をまた作っております。作ってますって言っても、以前にね、研修でやった内容をベースに、ちょこちょこっと編集をして、編集というかまあ調整をして、まあもうスライドが出来上がってるんで、あと、収録をするだけ、でまあ、収録したものを編集して、まあ、ユーデミーで公開しますけど、おそらく今回はシェアウェイズでも公開するかな。まあちょっとね、前回の SNS 講座みたいな16時間とかなんないように、せいぜい5、6時間で収めたいというふうには思ってるので、収録でだらだら喋らないように伝えたいこといっぱいあるんですけどね。だからもう超入門っていうか、もう概要、僕からしたらすんごい概要の話しかしないし、で中島くんが今楽しみにしてますっていうねコメントをくれてますけど、ウェブマーケティングに関わっている人、もう中島くんからところ全然見る意味がない、もう当たり前で普通のことしか喋らないで、例えばウェブ広告だったら、ウェブ広告にはリスティングっていうのがありますと、リスティング広告があります、ディスプレイ広告がありますみたいな、そういうこういう広告がありますっていうような感じなんでもう初歩っていうかね本当もうウェブマーケティング全体像の概要は、ウェブマーケティングこういう全体像になってますみたいな話しかしない、もうとても深掘りはできない、時間的にですね、深掘りして一個一個こう、まあ、多少ね大事なポイントみたいな、こういうのが大事ですよっていうのは入れはするんですけど、ね、ただでさえ SNS で16時間喋った男ですからで SEO のね以前の出してる講座だってどれぐらいですか、10時間ぐらい あるのかな、ね、だからそういうウェブマーケティング、そういうのが いくつもあるわけじゃないですか、 SEO とかその、ね、ウェブ広告、ね、メールマーケティング、その SNS とかね、ウェブサイト運営とか、まあ、あるわけで、それ1個ずつね10時間ぐらい喋っても、それだけで50時間でそれ以外のね、ウェブマーケティングの考え方とか、どういう取り組みの方法があってみたいなんで、あとまあ一応法律の話もあります、でさもうねえぐい時間になるんでそれやってもね、誰もそんな視聴するのも大変だし、そんなのやってもしょうがないんで、ほんと初歩の初歩、概要について5、6時間喋ろうかなというところでございます。さあというわけで今日も30分過ぎましたので、今日は、これぐらいで終わりにしたいと思います。第295回ですね。で、冒頭にもお話をしましたが、来週はお休みとなります。はい、というわけで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた再来週9月の、8日ですね、次回は9月の8日、またお会いできればと思います。それではさようなら。